京都は烏丸上長者町から旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトがお送りしています。いよいよ2010年も残りあとわずかとなりましたね。京都の台所錦市場は大晦日に向けて大にぎわいとなっています。とっても美しい赤色をした京人参を、おめでたい梅の形に飾り切りしたものですとか、芽が出るという意味でね、縁起を担いで食べるくわいというこのお野菜、これまた飾り切りしたものなど、八百屋さんに行くとね、とっても色鮮やかで美しいものが揃っています。これもうちょっと煮つけるだけですぐにおせち料理に使えて便利なんですよ。お重箱がとっても映えます。それから来年の干支、うさぎの焼き印をした絵馬の形をしたかまぼこですとか、あとあわふ、よもぎふといったね、生麩に加えてかぼちゃやほうれん草など新しい風味の生麩も人気です。まあ、この時期だけという商品も結構ありますので、年の瀬の活気あふれる錦市場にぜひ足を運んでみてください。さあ、観光情報についてはツイッターでもつぶやいています。アカウント名は小文字でポッドキャスティング京都です。さあ、それでは年末年始の京都の行事をご紹介していきましょう。まずは除夜の鐘情報、ヘッドライン京都です。千代院では日本三大盆鐘と呼ばれる日本最大級の鐘の音が特徴です。小さな綱、小綱を16人の僧侶が弾いて、そして親綱を弾く僧侶と合わせて17人で弾くつくんですね。この千代院の鐘、夜10時40分頃からつき始めます。大晦日の夜7時から、入場はできるんですけれども、参拝者の制限のために夜11時頃に閉門しますのでご注意ください。料金は無料です。さあ、千代院はまあ聞くだけなんですけれども、自分で鐘はつきたいなという方にはこちらご紹介しましょう。もみじの栄冠堂でね、有名ですけども、栄冠堂ではこちら11時から僧侶によって108回鐘がつかれた後で、夜の12時頃まで、参詣者の方もつくことができます。ただし希望者が多い時には 2,3 人で一緒につくことになります。また栄冠堂の阿弥陀堂では写経もできますよ。こちらは、大人600円、高校生以下400円となっています。さあ、新選組でね、有名な三部寺でも鐘を自分でつくことができます。こちらは大晦日の11時40分頃から1時間ぐらいにわたって行われます。料金は無料です。二部寺では先着300名の方に限ってあったかい山酒の接待もありますよ。さあ、佐賀の方面、こちら大覚寺では11時45分頃から参詣者の方が集って、11時50分から除夜の鐘がつき始めます。ついた方には開運のお守りもいただけるそうです。こちら料金大人500円、小中学生は300円です。夜間は入山無料ということですね。さあ、宇治の平等院でもつけるんですね。平等院、除夜の鐘の時は無料なんですけども、ただし鳳凰堂などね、そのあたりの、通常の見学はできないのでご注意ください。宇治の平等院、11時半から、次の日の1時頃まで除夜の鐘つき続けます。南門のみ、開門します。表門からは入れないのでご注意ください。あと打つ鐘なんですけれども、これは、5、6人で一緒についていただきます。絵馬ももらえるそうですね。この絵馬先着1000名様、亡くなり次第終了ということです。平等院お問い合わせ0774-21-2861番ですね。まあ、京都市内も本当にね、たくさんお寺あるんですけれども、一部南禅寺や清水寺などはもうすでにこの除夜の鐘の整理券が配られてしまってますので、まだつけるかどうかはちょっとお問い合わせをしてからの方がいいと思います。 さあ大晦日のお天気なんですけれども、深夜は京都市内もちょっと氷点下になるんじゃないかとも言われています。小雪が舞うかもしれませんね。どうぞ暖かい服装でお出かけください。除夜の鐘をついて108つの煩悩を取り払って、そして気持ちよく新年をお迎えください。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。ここからは来年平成23年2011年の初詣おすすめスポットや松の内の行事などもご紹介していきましょう。まずは何といっても来年の干支であるうさぎさんにちなんだパワースポットからご紹介しましょうね。まずあの狛犬ならぬ狛うさぎさんがいてね、とっても来年注目なのが、平安神宮のちょっと北側にあります岡崎神社です。岡崎神社はもう境内は干支のうさぎ一色なんですよ。なぜうさぎかというと、 このね神社建立した時にこの辺り一帯がうさぎの生息地だったということで、というふうに伝わっています。元日1日の9時からお祭りがありまして、そして10時から、午後4時までおみきや白酒などが無料で配られます。こちらご利益は小さづけ安産ですね。市バスで32番や203番、93番、204番系統の岡崎神社で降りると便利です。お問い合わせは 075-771-1963 番です。伏見の五香の宮神社も来年とてもおすすめです。というのが来年の大河ドラマ主人公ゴーですね、この戦国女性ゴーが産んだ女の子で千姫という方がいるんですが、千姫ゆかりの神社なんです。ゴーとそして夫徳川秀忠、徳川二代将軍ですね、この夫婦の間に生まれた千姫の誕生を祝って寄進したという豪華なおみこしがこちらの神社にはあります。で、1月末までの土日祝日の午前10時から午後4時まで特別に公開されますよ。それからこちらは、香りの良いお水が湧いたと言われていまして、それが五香水といってね、伏見七名水の一つと呼ばれています。元日の早朝一番に汲むお水のことを若水と言うんですけども、1日、日付が変わった0時からね、この若水神事というのが行われまして、井戸の前でお祓いを行った後、五香水から若水を汲んで神前に備えられます。またこの神前にお供えしたお水を使って、七草が湯というのが、ね、ありまして、1人これ300円なんですが、先着700人の方が七草が湯をいただくことができます。この五香宮神社さん、ご利益は安産守護、そして子育てや厄除け開運というご利益あります。パワースポットですね。こちらは近鉄の桃山御陵前駅ですね、そこからも歩いてすぐです。電話は 075-611-0559 番です。さあ、受験シーズンなのでね、受験生やあと、今年資格を取りたいなとか、社会人でも勉強に励みたいという方におすすめなのが北野天満宮です。こちら学問の神様菅原道真公が祀られています。毎年多くの受験生が合格祈願に訪れるんですね。年始は1月の1日から2日まで、華道の家元池の坊の京都支部さんによります池花の奉納があります。また2日から4日まではもうとても有名ですけども書き初めが行われますね。それから3日には、午後1時から茂山社中による狂言が奉納されます。受験のね考えている方とかぜひ行ってみてください。こちらお問い合わせは、電話 075-461-0005 番です。さあ、まだまだありますよ。二条城ではね、豪華なお正月を味わえます。1月の2日から4日にかけて、 庭園を特別公開します。豪華な門松ですとか、あとお茶席などもあるのでね、二条城ならではの豪華なお正月を味わってください。お問い合わせは 075-841-0096 番です。ちょっと珍しいもので、渦政の広隆寺、こちらでは長那始めという行事が1月の2日日曜日に行われます。午前10時からです。この長那というのは昔使われた大工道具の名前です。中世の頃から建築の匠が一年の安全を祈願する由緒ある行事です。お問い合わせは 075-861-1461 番、渦政の広隆寺です。さあ、八坂神社では1月の3日月曜日の午後1時からかるた始め式があります。12人の身にまとったかるた姫たちによる手合わせが行われます。またそれに先駆けて午前9時から観世流や金剛流によるお能が奉納されます。最後に1月の4日ですね、火曜日は下鴨神社で蹴鞠始めがあります。午後1時半からとなっています。お問い合わせは下鴨神社へ、電話075-781-0010番です。さあ、いろいろご紹介したんですが、ちょっとね、お正月の習わし、しきたりについてもお話ししたいと思います。鏡餅、皆さん飾りますよね。これどうしてこの丸いお餅を2つ重ねるかご存知でしょうか。これは、そもそも鏡餅というのは昔の鏡が丸かったから、そういえばよくある発掘される鏡って丸いですよね。それから、人の魂、心臓を模したために丸いお餅を使うようになったとも言われています。で、2つ大小を重ねるわけは月と太陽、陰と陽を表していて、福徳が重なることが縁起が良いとされるからだそうです。この鏡餅の風習は室町時代以降、このような形になったと言われていますのでね、歴史あるしきたり、ぜひ私たちも続けていきたいですよね。それから1月の7日には朝七草がゆを食べますよね。これはもう平安時代から宮中で始まっていると言われています。一般庶民には江戸時代にとても普及して定着したと言われています。この七草の湯を食べると1年間無病息災でいられると言われていますけれども、実際お正月に疲れた胃を休めて、あと青い葉っぱね、青菜が不足するこの冬の季節にしっかりと栄養補給するというすごく実用的なメリットもあると言われています。駆け足でざっとご紹介してきましたけれども、皆さん本当に良いお年を迎えられるといいですね。以上、ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。今回で今年最後の配信となりますが、今年はね、ツイッターというものを始めてみまして、リスナーの皆さんからのご意見を直接聞けるような形にしたんですけども、いかがでしたでしょうか。今年も本当にこの番組応援してくださってありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。来年は私の大好きな歴史にちょっと力を入れて、特別なインタビューも予定しています。どうぞお楽しみに。それでは今年はこの辺りで、皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。お相手は高橋智子でした。